お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録1章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、黙示録1章の学びに入りますが、この書の最初の区分では、キリストの御人格を見ていきます。私たちは御栄光のうちにおられ、そしてご自分の教会の責任者として、偉大な大祭司の地位についておられるキリストを目にします。また、主が完全にすべてを制御されているのを見ます。福音書の中では、柔和で、へりくだり、謙遜で、十字架で死のうとしておられたキリストを見ました。その時には主は、自分を憎まれる地上の敵に自らを従属されました。しかし主は、黙示録の中ではそうではありません。主が権威と力を完全に掌握しておられます。主はまだ神様の子羊ではあられますが、ここで私たちは、地上を震撼させる子羊の怒りを見るのです。この書全体の主要なテーマは主イエス・キリストです。聖書は神様中心であり、同時にキリスト中心です。キリストは神様ですから、主こそが神様の御言葉全体を完成されるのです。黙示録は主が今何をしておられるか、将来何をされるかに強調点を置いています。そのことは聖書のどの書にも増して黙示録の学びに際して念頭に置いておく必要があります。それでは黙示録1章の本文に入りますが、1節、イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。マギー博士はこの箇所を次のように訳しています。主の奴隷たちに示すために神が主にお与えになったイエス・キリストの序幕。それは近いうちにやってきて完全に過ぎ去るはずのことである。そして主はご自分の御使い、または使者によってご自分のしもべヨハネに印をお与えになった。まず最初にこの書の題は黙示録です。この言葉は単数形であって複数形ではありません。黙示はアポカリプシスというギリシャ語で、イエス・キリストの黙示とは、つまりイエス・キリストの覆いを取ること、幕を開けること、あるいは黙示という意味になります。またここには、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、と書かれています。黙示録の最後の章でヨハネは22章の10節、この書の予言の言葉を封じてはいけない、時が近づいているからであると指示されています。ですからこの書は決して封じられた書ではありません。私たちの時代に理解されるためにすべての人に開かれているのです。一方、これはダニエル書の中でダニエルが封じておくようにと命じられた予言とはとても対照的です。主イエスは神の国の奥義について次のように言われました。マルコ4章の11節から12節。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちにはすべてが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。ご覧のように福音書の中にはキリストの物語の半分しか語られてはいないのです。 ですから私たちには黙示録が必要なのです。なぜなら、黙示録がこの物語の完結であるからです。もちろん黙示録は、神様の御霊が私たちの教師である時にだけ理解することができます。でも黙示録がそのベールを取り去るので、私たちは覆いを取り除かれたキリストの麗しさと、道からと御栄光を見ることができるのです。この書は、秘密や神秘とは全く逆です。黙示録は秘密の暴露であり、これから見ていくように、次の節では予言と呼ばれています。いわゆるクリスチャンが、自分には黙示録は理解できないというとき、私は不思議に思います。なぜならこの書は、私たちが神様の御国の奥義を理解することができるように、そのために与えられたものであるからです。またここには、すぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すためとありますが、示すためとは、絵のような描写により、象徴により、直接的、間接的な説明によって示すことを意味しています。またここには、そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべ、ヨハネにお告げになったと書かれていますが、英語訳は、それを送り、表されたと訳しています。つまり主は象徴を使われたということです。象徴は現実を象徴しているものであるということを念頭に置いてください。ペテロは第二ペテロの手紙一章の二十節で予言を解釈するための偉大な原則を私たちに教えています。そこにはこのように書かれています。それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。予言は決してたとえ一文であっても、それ自体だけで解釈してはいけません。予言は必ず神様の御言葉全体の光の中で解釈されなければならないのです。アメリカの長老派の牧師であったフォード・オットマンは、黙示録の象徴的な言葉遣いは事実の象徴であると言いました。またここにはすぐに起こるはずのことを示すためとありますが、ことを示すためというのは、ヨハネが私たちに教えていることは空気のような儚い夢のことではないということを明らかにしています。この書には、本物の事実の力強さが表現されています。またここに書かれているすぐに起こるはずのこと、あるいはものとは何でしょうか。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある晩、家内と私は小さな孫の面倒を見ました。私たちは孫が私たちのところに泊まるときには、彼が遊ぶためのおもちゃが置いてある部屋で遊ばせます。彼はその部屋に入っていって、早速すべてのもの、つまりおもちゃを引っ張り出しました。事実彼はおもちゃを自分のものと呼びます。そしておもちゃを部屋の床いっぱいに広げました。私たちは孫を甘やかして遊び終わった後も散らかしたおもちゃを片付けさせませんでした。そんなわけで、その日の夜遅くにその部屋を通ったとき、私は彼の物につまずいて転倒してしまいました。物、あるいはことという表現は象徴であるということはできますが、単なる象徴につまずいて倒れることは決してありません。つまり黙示録の中では、こと、あるいは物と表現されているものは、硬いものでできています。別の表現を使えば、しっかりした実体があるということです。ですからここに書かれている、すぐに起こるはずのこととは、現実のことなのです。ヨハネが象徴を用いるときには、いつでも自分が象徴を使っていることをはっきりと示します。ですから私たちには、彼が象徴を使っているということがきちんとわかります。なぜなら、現実の方が象徴よりもずっと偉大だからです。事実、象徴は現実のみすぼらしい描写にすぎません。またここには、すぐに起こるはずのと書かれていますが、 ヨハネはそれらのことはすぐに起こるはずであると言います。はずという言葉には緊急の必然性と完全な確実性が含まれています。またすぐにという言葉にも私たちの注意を促すとても重要な含みがあります。聖書の中にはこの言葉がかなり何度も出てきます。例えばルカの福音書18章の8節で主は次のように言われました。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。ここで使われている速やかにという言葉はすぐにという同じギリシャ語が使われています。つまりすぐに起こるという表現は神様の復讐が始まるときには文字通り素早く起こるという意味で、そのためにブラブラと待つことは決してありません。それは主がもうすぐ帰って来られるということではなく、主が確かに戻って来られるときには主が話しておられることはすぐにとても早く起こるということを暗示しています。確かに主の復讐は短い時間の間に起こるのです。ヨハネはこれが神様が主にお与えになったイエス・キリストの黙示だと言っています。ここで黙示が与えられた段階に注目してください。まず黙示は神様から始まり、イエス・キリストに与えられ、主はそれをご自分の御使いにお与えになり、主の御使いはそれをヨハネに与えました。そしてヨハネから彼らがこれから何が起こるかを知るように主のしもべたちに示されます。そしてそのようにして黙示は今日あなたのところにたどり着いたのです。ここに言及されている御使いは確かに天の使者ですが、ヨハネは主に将来の物事について書いていることに注目してください。つまりイエス様が将来行われることです。そして4章に始まって、すべては将来のことであり、教会がこの地上を去った後に起こることです。ですからその時には、御使いたちが目立つ場所に帰ってきたのを見ることになるのであり、そしてこのことは、黙示録の時間的な区分の動きにきちんと沿っているのです。黙示録1章の2節。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この箇所のマギー博士の訳は次のようになっています。ヨハネは神の言葉の立証とイエス・キリストの証明または証、多くの自分が見たことの証をした。ここにはヨハネは証したと書かれていますが、この表現はギリシャ語では書簡の不定過去形になっています。これはヨハネが自分の読者たちのいるところ、あなたが今いる場所に自分を投影し、そこから自分が書いていることを振り返っていることを意味しています。またここには神の言葉と書かれていますが、神の言葉とはキリストのこととこの書の内容の両方を指していると私は信じています。主は生ける御言葉です。そして書かれた御言葉が主を私たちに明らかにするとき、主は生きた御言葉であることは確かです。またここにはイエス・キリストの証と書かれていますが、私は証という言葉よりも立証という言葉の方が好きです。この言葉はヨハネが書いたものの中に90回出てきます。そのうちの40回はヨハネの福音書の記録の中にあります。またここには彼の見たすべてのことと書かれていますが、彼は夢ではなく幻を実際に肉眼で見た目撃者でした。ヨハネは実際に自分の目で見たものを描写したのです。この幻は天国の父なる神様から神様の御子イエス・キリストを通して来たもので、その後この幻は御使いに与えられ、その御使いはこれをヨハネに与えました。ヨハネは実際に自分の目で見たことを書き留めたのです。ヨハネはこの幻をその耳で聞いただけではなく、確かにその目で見ました。そしてヨハネはさらに 幻の中で物の匂いも嗅いだのではないかと思います。なぜなら、この書の中には実際に匂いを感じることができるような箇所があるからです。黙示録一章の三節。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。この説には、命の御言葉である聖書を学ぶことの偉大な祝福の約束が書かれています。これは黙示録の中に見られる七つの祝福の最初のものです。この説には、この予言の言葉を朗読するものと書かれており、これは読者、あるいは教会では教師を意味しています。この書を読む者も聞く者も祝福されます。なぜなら、ヨハネがそのように言っているからです。また、時が近づいているからであるとは、この書の最後に言及されている物事が私たちの時代に起こっているという意味ではありません。でも、ペンテコステの日に教会が始まったことが、確かに主イエスの天国でのミニストリーの動きを促したのだという意味だと思います。私たちはこの章で主の幻を見ます。それは栄華されたキリストの幻です。その後、現在の主のミニストリーが何であるかを見、そのことが私たちをそのまま将来へと導いて行きます。黙示録一章の四節。ヨハネからアジアにある七つの教会へ、今いまし、昔いまし、後に来られる方から、またその御座の前におられる七つの御霊から。アジアと書かれていますが、アジアは私たちが一般的に小アジア、あるいは現代のトルコと呼ぶ場所の大部分を含んでいました。ヨハネはここで自分の名前に何の肩書きもつけていないことに注目してください。ですから私は、ヨハネはこれら七つの教会によく知られていたのではないかと思います。彼がエペソの教会の牧師であったことは知られていますが、明らかに彼はその地域のすべての教会を監督していたのです。ここで7という数字に注目していただきたいと思いますが、この説には7つの教会と7つの御霊のことが言及されています。数字の7は神様の御言葉の中で宗教的な意味を持っており、ヨハネの時代の人々にはその意味が明白だったのですが、今の時代の私たちには全く異質なものに感じられます。ところが神様の御言葉の中では、数字の7は傑出しています。7は完璧を意味するのではありませんが、完成を意味します。時には完成は完璧ですが、いつでもそうなのではありません。また7は完成したもの、そして代表するものを語っています。特別な仕方で7は神様の契約と神様のイスラエルに対する扱いと関係があります。例えば、安息日、割礼、そして礼拝はすべて7日目になっています。神様の御言葉を読み進んでいきますと、イスラエルはエリコの周りを7回回ったことがわかります。ナーマンはヨルダン川に7回したれと指示されました。ヨセフの時代のエジプトでは7年間の豊作と7年間の飢饉がありました。ネブカデネザルは7年の間気が違っていました。新約聖書には7つの何々は幸いですという神様の祝福が約束されています。また主の祈りの中には7つの願いが出てきます。マタイの福音書13章には7つの例えがあり、大勢の人々を養ったのは7つのパンでした。そして黙示録の中では7という数字は無視することも偶然だと考えることもできません。ですから、7という数字はこの書の鍵となる数なのです。ここ4節でヨハネは7つの教会に当てて書いています。では、アジアには他の教会はなかったのでしょうか。コロサイ、ミレトス、ヒエラポリス、トロアス、 そして他の多くの場所にも教会があったことがわかっています。ヒエラポリスはラオデキアから16キロメートルほどのところにあり、今は廃墟となっていますが、とても荘厳な場所で、当時とても栄えた場所であることがわかります。それとは対照的に、ラオデキアの廃墟は、ほとんどの部分が野生のカラス麦の畑の下になってしまっています。ヨハネは7つの教会に書き送るように指示されました。ヒエラポリスは、キリスト教の影響の重要な中心であり、4つの初代キリスト教会の廃墟がそこで見つかったのにもかかわらず、7つの中の1つには入っていませんでした。ヨハネは7つの特定の教会に対してだけ書くように指示されました。なぜなら、これから見ていくように、ヨハネは教会の完全な歴史を示していたのであり、7つの教会はその代表としての教会であったからです。アジアはリュディア、ミュシア、カリア、そしてフルギアの一部を含む属州を指しています。これはアジア大陸を意味しているのではなく、小アジアのすべてを含んでいるのでもありません。小アジアという言い回しは、紀元4世紀まで使われることはありませんでした。でも小アジアの多くの部分、特に海岸沿いを網羅しています。またここには、恵みと平安があなた方にあるようにと書かれていますが、恵みという言葉は、カリスというギリシャ語で、これは挨拶の言葉です。またヘブル語では、シャローム、平安という言葉が挨拶の言葉です。平安は恵みから流れています。そして恵みは、今日のすべての祝福の源です。黙示録は神様の恵みと同時に平安を明らかにします。この書を学ぶにあたって私たちは怖がる必要は少しもありません。黙示録の学びを通して私たちは神様の平安を心の内に持つことができるのです。七つの御霊は聖霊を指しており、後になってから見ますが、おそらく燭台の七本の枝に言及しているのだと思います。今いまし、昔いまし、後に来られる方というのは神様の永遠性と普遍性を強調していますが、ここでは三位一体の一つ一つが言及されているということに注目してください。次の節にあるイエス・キリストは神様の御子を指し、七つの御霊は聖霊を指し、そして今いまし、昔いまし、後に来られる方は父なる神様を指しているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス・キリストのご人格というテーマで黙示録1章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。